教、私がそれである棚橋千恵美牧師です。
精神療法を中心とした内科医であるポール・トゥエルニ医師は、生きることは選ぶということ、そして何かを選ぶことは取りも直さず別の何かを断念するということだと述べておられます。選ぶために別の何かを断念する、イエス・キリストを思いました。この地上に人としてお生まれになったイエス・キリストは、自ら生きることを断念し死ぬことを選ばれたのです。それが神の独り子としてこの地上で生きることの意味であったことを思います。ヨハネによる福音書18章1節から11節は、主イエスが逮捕される箇所です。ヨハネが記す主イエスの逮捕ほど、主イエスがどのようなお方であるかが遺憾なく示している場面は聖書の中にも珍しいと言われています。そうした聖書の御言葉に今朝聞きたいと思います。18章1節に、主イエスは弟子たちと一緒にキドロの谷の向こうの園に行かれたと記されています。この園とはゲッセマネの園のことです。マタイ、マルコ、ルカによる福音書は、逮捕される直前ゲッセマネの園で主イエスが苦しみもだえて祈られたということを伝えています。しかしヨハネによる福音書だけは、そのような主イエスの苦闘は一切語られておりません。そこにヨハネによる福音書が伝えようとしたメッセージがあることを思うのです。ゲッセマネの園は、主イエスと弟子たちが静けさを求めてたびたび訪れた場所でありました。主イエスを裏切ろうとしていたユダも当然その場所を知っておりました。そこへ行けば主イエスに会えるということを知っていたのです。そこでユダはゲッセマネの園で主イエスを逮捕するのが最も容易であると考えたのだと思います。ヨハネは主イエスの逮捕の時に、祭司長たちやファリサイ派の人々が送った下役たちと一緒に一帯の兵士たちもいたことを記しています。一帯の兵士たちというのは、ギリシャ語でローマの歩兵隊を意味しています。歩兵隊は600人からなっていたと言われます。またこのギリシャ語は200人から編成される小隊を意味するものでもありました。たとえ最も小規模な軍隊である小隊であったとしても、何の武装もしておられない主イエスに対して送るにしては、なんと大掛かりなことでしょうか。祭司長たちやファリサイ派の人々が主イエスの逮捕に踏み切った時、それほどの 一部隊を送ったのです。このことを記すのはヨハネによる福音書だけです。そしてそれは史実に合っているかもしれないとも言われます。ただ注目すべきことは、その史実性ではなくて、主イエスの逮捕を済ますためには少なくとも 200人の兵士が必要であると考えさせるほど、それほどの大きな力が主イエスの中にあったということをヨハネが示していることです。時は過ぎ越しの祭りの最中です。過ぎ越しの祭りの頃は満月であり、夜でも明るかったのにもかかわらず、彼らは松明や灯火を手にしてやってきたのです。主イエスが隠れるものと考えていたのだと思います。しかし彼らが到着した時には隠れるどころか、主イエスは自ら進み出たのでありました。誰を探しているのかと主イエスは言われました。彼らは答えます。ナザレのイエスだと。ナザレのイエス、これは侮蔑を込めた言い方でありました。これに対して主イエスは何らためらうことなく、私であるとお答えになったのでした。口語訳聖書では私がそれであると訳されています。私である、私がそれである。ギリシャ語でエゴをエイミーという言葉です。私である、私がそれであるという主イエスの言葉をヨハネがここに記した時、自分の気持ちの中に、また当時の人々にとって特別な響きを持っていたのではないかと思います。エゴーエイミーとは神の名を表すお言葉であったからです。旧約の時代、神がモーセの前に表された時、私はある、私はあるというものだと言われたのと同じ意味であるからです。私であると言われたことに、主イエスの神としての権威が示されています。主イエスはその場にたった一人で、何の武装もなさらないお姿で立っておられました。その主イエスに対して祭司長たちやパリサイ派の人々は数百の軍勢とともに武装し臨んでいたのです。けれども主イエスに出会った時、彼らは後ずさりして地に倒れたというのです。その瞬間、主イエスから神の権威がはっきりと表され、全くの孤立状態にある主イエスを並みいる敵の勢力よりも強くしたのです。この時主イエスは彼らの真ん中を通り抜けて立ち去ることもおできになったはずです。しかし主イエスはそうはなさいませんでした。主イエスは彼らがご自分を逮捕するのを助けさえしたのです。主イエスは自ら死ぬことを選ばれたのです。それは私たち人間を守ろうとされる愛を示しています。主イエスが気遣っておられたのはご自身のことではありませんでした。主イエスがあなた方は私の友であると言われた弟子たちのことを気遣っておられたのです。私はここにいると主イエスは言われたのです。あなたたちが探しているのは私だ、だから私を捕らえるがいい。ここにいる人々、すなわち 弟子たちに手をかけることはないと言われたのです。失礼しました。主イエスはご自分の危険よりも弟子たちの危険を案じて守ろうとされたのです。弟子たちのために自ら歩み出て彼らを無事に守ろうとされたことは、主イエスの死の意味を表す一つの象徴的な出来事であったことが示されています。主イエスが進んで身を渡されたのは身代わりとなるためでもあったのです。主イエスの贖いの死はこの行為の中にすでに示されてくるのです。けれどもこの時の弟子たちは自分たちが主イエスによって守られているということを全く気づいていませんでした。ヨハネによる福音書によればその代表がペテロです。ペテロは自分が主イエスを守らなければならないと考えていたのです。だからペテロは持っていた剣で大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落としたのです。この時のペテロは数百人の兵士を一手に引き受けるほどの覚悟があった、その勇気があったと言えます。その行為は主イエスを守ろうとする熱い思いと人としての真心があったと言い得るかもしれません。しかし主イエスはこのペテロに対して剣を鞘に収めなさいとたしなめておられるのです。どんなに勇気のある行為であっても、どれほど熱心な思いであったとしても、それは主イエスが選び取ろうとされた道を塞ぐものである以外何者でもないからです。ましてや人を傷つけ倒そうとすることは決して許されることではない。真に優れて勇気あるのはただ主イエスだけであることを思うのです。主イエスこそ父なる神への服従において最も勇気あるお方であることを思うのです。主イエスは父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言われました。聖書は神の愛を示します。どこの箇所も聖書は神の愛を示しています。この神の愛は無限の愛であり、無条件に私たち人間に与えられるものです。聖書はこの神の愛をただ示すだけではなくて、それが真実であることをも証明しています。神の最大の愛の証拠は、神がご自身の一人子をこの世に送り、私たち人間のすべての苦悩と孤独の状態をその一人子に死に至るまで引き受けさせられたことです。十字架の死への道を歩めせられたことです。神の一人子である主イエスはそのご生涯は父なる神への完全な復讐によって貫かれました。主イエスが十字架にかかってくださることが私たち人間にとって絶対必要であったのです。主イエスが十字架にかかってくださらなければ、そうでなければ私たちが救われる道はなかったのです。私たち人間はいつか必ず死ぬものです。けれども死ぬことを目的として生きてきた人は主イエスの他にはいないのです。 それゆえ主イエスだけは死ぬために生まれてこられたと言えます。剣を振りかざして息巻いていたペトロは後に主イエスを拒んだことによって自分の無力さと惨めさを知らされてゆきます。しかし復活の主イエスがペトロの前に訪れてくださって、復活の主イエスに出会えたペテロは心から主イエスを愛すると告白するものとなっていくのです。主イエスを愛するとは、私たちが主イエスのために何かをしてあげるということでは決してなく、主イエスの十字架の救いの恵みをただ受け取ることなのです。イエス・キリストの救いによって与えられた神の愛を受け取ることなのです。主イエスに信頼し、主イエスの恵みに神の愛に包まれて、私たちは共々に福音を携えて日々前進していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私であるという主イエスの力強い宣言に私たちは励まされます。復活の主は今もいつも私たち一人一人と共にいてくださり、私たちを守り導いてくださっていることを感謝します。どうぞイエス様のその恵みと父なる神の愛に包まれて、今日から始まる一日一日をどうぞ力強く感謝を持って歩み続けることができますように、どうぞ導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。教会につながっているお一人お一人を、そのご家族をどうぞ祝してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。